声の福島姿勢だより7月号ナンバー897令和6年7月1日発行編集発行福島市政策調整部広聴広報課郵便番号 960-8601 福島市五郎内町 3-1 電話 024-535-1111 代表姿勢だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために展示姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。QR コードが掲載されています。表紙の説明。子供たちの健康のために。一人一人が上手に病院を受診することで、みんなが良い医療を受けやすくなります。適切な受診でお子さんの笑顔と健康を守りましょう。写真説明。胸に聴診器を当てられている幼児の写真です。お母さんに抱かれ、笑顔で先生を見つめています。表紙の説明、終わり。声の福島姿勢だより、7月号、ナンバー897、目次。特集、子どもの医療の話、2ページ。福島の夏祭り、4ページ。みんなで夏を楽しもう、夏休みのイベント、6ページ。視聴コラム、We Love 福島、第71回、コンパクトプラスネットワークのまちづくり、7ページ。デジタルトピック、ボリューム8。中央スマホクラブ、8ページ。お知らせワイド、8ページ。福島マスターズ大学講演会開催。目次終わり。公式 SNS、YouTube 福島チャンネル、X 福島市、Facebook 福島市。公式 SNS の QR コードが掲載されています。電子広報、カタログポケット、街色、マイ広報誌。電子広報の QR コードが掲載されています。各記事に掲載の QR コードから申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。特集、子どもの医療の話。子育てパパママ応援します。子どもの急な怪我や体調不良に備えて、家庭看護力を高め、適切な受診をしましょう。問い合わせ、保健所、保健総務課、電話 572-7602。小児科医に聞く現状と対応方法。五十嵐キッズクリニック、三河南町。五十嵐悦夫先生。夜間急病診療所での小児科診療や休日診療当番医に参加され、日々市内の安定した小児医療体制の確保に積極的に取り組まれています。福島市の小児科の現状は、医師の高齢化などにより、この20年で市内の小児科は約半数に減少し、1医療機関あたりの患者数が増えています。近年は、感染症の流行で発熱者の対応に苦慮し、特に休日診療当番医では待ち時間が5時間から6時間になることもありました。突然子どもの具合が悪くなったら、お子さんが突然具合が悪くなっても、いつでもかかりつけの医師に診てもらえるわけではありません。夜間や休日は特に、最低限の家庭看護力を持っていただければ、お子さんにも負担をかけずに、もしもの時を乗り切れます。保護者の皆さんへ。 小児医療機関の不足のため非常にご不便をおかけしております。医療機関も最大限の努力をしていますので、当市の現状を理解して、共に地域の宝である子どもたちが健やかに育つ環境を作っていきましょう。五十嵐先生の顔写真が掲載されています。家庭看護力を高めましょう。家庭看護力とは、急病になった子どもの世話をしたり、家族で受診の必要性、緊急性を判断したりする力。チェック。受診の目安を知りましょう。医療機関を受診しても、すぐに診察してもらえるとは限りません。待つことに疲れて具合が悪くなることも。受診のポイントを押さえて、適切な対応を取りましょう。ケース1。発熱したら。体は発熱で免疫力を上げようとしているので、慌てて受診する必要はありません。少し様子を見て、本人が熱で辛そうであれば、解熱剤を使ってあげましょう。適度な水分を取りながら、安静にすることが大切です。ケース2、嘔吐したら、胃が正常に動いていない状態のため、口から物を入れるのは控えてください。水分を欲しがったら、スプーン1杯程度の経口補水液を何回かに分け与えましょう。経口摂取を控えても、嘔吐量、回数が多いときは、かかりつけ医を受診してください。チェック。かかりつけ医を持ちましょう。どんな病気をしたことがあるか、合わない薬は何かなど、子どもの体質を知っているかかりつけ医を持つと、適切な診療を受けられます。年末年始はオンライン診療も活用しましょう。市民専用。休日診療当番医のみとなる年末年始、12月29日から1月3日はオンライン診療を実施します。スマホなどを使い自宅で受診ができ、対面診療が必要な場合は適切に医療機関を紹介し受診につなげます。常備しておくと安心なもの。イラストで解熱剤と経口補水液が示されています。新規開設院の院長を紹介。今春、福島パンダ小児科、併設施設、病児病後児保育室、ほっこりパンダっ子が開院しました。病児病後児保育とは、病気中の子ども、病児や、病気が治りかけた回復期の子ども、病後児、怪我のため保育園や幼稚園、学校に通園通学できない子どもを一時的にお預かりします。内装にポップなデザインを取り入れ、子どもたちが楽しく過ごせるような工夫がされていますのキャプションのもと、院内の様子の写真と外観を捉えた写真が掲載されています。院長先生に一問一答。福島パンダ小児科、南沢又、小林翔吾先生。アメリカの小児病院での経験もあり、熱い気持ちで本市の地域医療に貢献されています。福島パンダ小児科、名前の由来は？県立医科大学で、長期療養される患者さんと家族のためのサポートハウスであるパンダハウスから来ています。その場所が子どもたちにとって癒しの場となっていた経験から、自分の医院も同じく子どもたちやそのご家族が安らげる場所であってほしいという願いを抱き、この名前を選びました。小児科医になろうとしたきっかけは、幼い頃に小児喘息を患った姉の苦しそうな姿や、母親が一生懸命に支える姿を目にし、病気の子どもたちだけでなく、その家族の心の支えとなる意志が必要だと感じたことがきっかけです。病気の子どもたちや、その家族が安心して治療を受けられるよう、よく話を聞き、心の支えとなる存在でありたいです。保護者の皆さんへ。子育ては 喜びと挑戦が交錯する素晴らしい旅です。お子さんの成長や健康を考えると、時には不安や疑問も抱えることでしょう。子育ては一人で抱え込む必要はありません。何かお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。ご家族の笑顔とお子さんの健やかな成長を心から願っています。小林翔吾先生の顔写真が掲載されています。令和6年7月から夜間急病診療所の体制を強化します。新名称、福島市夜間休日急病センター。県外から小児科医を確保し、小児医療体制を強化。7月14日日曜から毎月第2第4日曜の小児科の休日当番診療を開始。小児科の休日診療当番、診療日毎月第2第4日曜日、診療時間午前9時から正午、午後1時から5時、受付時間午前8時30分から11時30分、午後1時から4時。夜間帯の診療は変更なし。夜間休日急病センターホームページの QR コードが掲載されています。軽い症状で休日・夜間の救急医療機関を受診すると、緊急性が高い患者さんの治療に支障をきたす恐れがあります。適切受診で医療を守りましょう。受診する、様子を見る、判断に迷ったときは、救急電話相談、電話、#7119、毎日24時間。ダイヤル回線、光電話、IP 電話の場合は、電話 024-524-3020。子ども医療電話相談、電話#8000、毎日午後7時から翌朝8時。ダイヤル回線、光電話、IP 電話の場合は、電話 024-521-3790。 福島の夏祭り。第46回福島花火大会。7月27日土曜、午後7時30分から8時30分。雨天決行、好天中止。順延はありません。ところ、忍ヶ丘緑地、忍ヶ丘球場。問い合わせ、実行委員会、にぎわい商業課内。電話、525-3720。当日の開催確認、音声ガイダンス。電話、050-3665-9603。または、市ホームページ、SNS から。QR コードが掲載されています。豊橋市の手筒花火は増発予定のキャプションのもと、手筒花火と打ち上げ花火の写真が掲載されています。交通規制、午後5時から10時、予定。会場周辺は混雑が予想されます。公共交通機関、臨時バスをご利用ください。臨時バス、福島駅東口、忍ヶ丘競技場間。料金、往復、大人1000円、子供500円。時間、福島駅東口発、午後4時から7時。忍ヶ丘競技場発、午後8時から9時。臨時駐車場、午後5時30分から9時30分。福島競馬場3カ所、第1、第2、第5、約1000台。阿武隈親水公園駐車場、約300台。北信支所学習センター、約50台。会場周辺の略地図上に、車両進入禁止、仮設トイレ、自転車駐輪場、駐車場などが示されています。車両進入禁止は、会場周辺の国道4号、国道115号、阿武隈川東側などから会場に向かう道路。仮設トイレは会場周辺に7カ所。自転車駐輪場は松川橋の西側に2カ所。 ラジオ福島付近に一箇所となっています。略地図終わり。有料観覧席、チケット事前販売。購入方法。1、インターネット、公式ウェブ販売。2、店内マルチコピー機、セブンイレブン、ファミリーマート。3、電話予約。電話 0570-08-9999。料金、座席数。入、丸テーブル席、100テーブル。1テーブル、14000円。入、テーブル席、120席。1席、3500円。S 席、200席。1席、3500円。A 席、400席。1席、2500円。B 席、4500席。一般、1席、1000円。小中学生、1席、500円。未就学児などの膝上での観覧無料。席が必要な場合は有料。公式ウェブページの QR コードが掲載されています。車椅子利用者、高齢者向け無料観覧席、要事前申し込み。車椅子利用や介助が必要などで会場に行けない方のために、静電車ウィンディースタジアム、忍ヶ丘競技場の一部が観覧席として利用できます。申し込み方法、7月1日月曜から、1、オンライン申請、先着順。2、実行委員会に電話で、先着順。受付時間、平日午前9時から午後5時、定員40組、家族などの付き添いが必要。オンライン申請の QR コードが掲載されています。福島花火大会市民ボランティア大募集。問い合わせ実行委員会。電話 525-3720。1、当日の会場整理など、午後3時から9時30分。2、翌日の会場周辺の清掃、午前6時から8時。応募資格、18歳以上。申し込み方法、7月5日金曜までに実行委員会に電話かオンライン申請で。QR コードが掲載されています。第55回福島わらじ祭り。8月2日金曜から4日日曜。問い合わせ実行委員会福島商工会議所内。電話 572-7118。 当日の開催確認、音声ガイダンス、電話 050-3665-9650。 わらじ祭り公式ホームページから QR コードが掲載されています。わらじを担いで練り歩く様子の写真と浴衣姿で踊っている様子の写真が掲載されています。画像提供、福島わらじ祭り実行委員会。8月2日金曜午後6時から9時予定。国道13号忍通り、駅前通り。主罰式、絆パレード、わらじ踊り、大わらじパレード、創作わらじパレード。行事内容は変更、または中止となる場合があります。8月3日土曜、午後6時から9時、予定。国道13号忍通り、駅前通り。福島わらじ綱引き、わらじ踊り、大わらじパレード、創作わらじパレード、絆パレード。8月4日日曜、午前9時30分から、予定、羽黒神社、大わらじ奉納。大わらじを担ぎ、山を登っている様子の写真が掲載されています。画像提供、福島わらじ祭り実行委員会。交通規制、午後3時から10時、予定。会場周辺は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください。なお、 交通規制中は、県庁通りからパセオ通り方面への車の乗り入れはご遠慮ください。車両進入禁止と車両通行禁止区間が示された略地図が掲載されています。国道13号線福島信用金庫から平和通りまで、それに付随する道路となっています。略地図終わり。有料観覧席、チケット事前販売。購入方法。1、インターネット、公式ウェブ販売。2. 店内マルチコピー機、セブンイレブン、ファミリーマート。 3. 電話予約。電話 0570-08-9999。 公式ウェブ販売ページの QR コードが掲載されています。料金、座席数、確実。 New SS 席、16テーブル、1テーブル18,000円。ニュー S 席、20テーブル、1テーブル14,000円。 A 席、20席、1席3,000円。 B 席、110席、1席2,000円。 C 席、110席、1席1,000円。未就学児などの膝上での観覧無料。席が必要な場合は有料。みんなで夏を楽しもう。夏休みのイベント。7月20日土曜、午前10時から正午。親子で学ぶ環境教室。エネルギーの総、地区、省、工作教室。太陽光で電気を作って、貯めて、省エネの LED で賢く電気を使うことを学びます。講師、パナソニック株式会社。エレクトリックワークス社、佐藤健二さん。定員15組、先着順。料金1,400円、材料代。申し込み方法、7月5日から12日、土曜日、日曜日を除く午前9時から午後4時30分に参加費を持参し、来館で。対象、市内在住の小学4年生から6年生と保護者。持参物、ウェットティッシュ、持ち帰り用のマイバッグ。会場、問い合わせ、リサイクルプラザ、荒川クリーンセンター内。電話、539-9253。ライトの作品の写真が掲載されています。7月20日から8月21日、午前9時30分から午後5時、最終受付、午後4時30分。夏の企画展、ムシムシワンダーランド。昆虫をテーマにした体験型アトラクションやカブトムシの展示など。料金、一般300円。高校・大学生200円。中学生以下100円。3歳以下無料。会場、問い合わせ、コムコム。電話、524-3131。7月21日日曜、午前9時から正午、公展中止、無料。福島防災体験フェア、大雨体験のほか、災害 VR 体験、避難所体験、非常食配布など、楽しく防災を学ぼう。会場、街中広場、駅前広場。問い合わせ、危機管理室、電話、525-3793。 降雨体験者による大雨体験の様子の写真が掲載されています。7月27日土曜、午後1時30分開場、午後2時開演。ジェイコブ・コーラーピアノコンサート。 YouTube の登録者数60万人超、総再生回数1億回超の人気ジャズピアニストのジェイコブ・コーラーさんによる様々な名曲のカバーソロコンサート。料金、前売り券一般3,500円、高校生以下2,000円、未就学児は入場不可、全席指定。会場、問い合わせ、共和グループテルサホール。 電話 521-1500。 ジェイコブ・コーラーさんのポートレート写真が掲載されています。8月3日土曜午後1時30分から3時30分無料。工作講座、江戸時代の照明、行灯を作ってみよう。電力がなかった時代の照明って？行灯の種類や歴史を学び、実際にミニサイズの置き型行灯を作ってみよう。会場、市民会館。講師、郷土資料室職員、ふれあいボランティア。対象、小学生以上、小学4年生以下は保護者同伴。定員20人、先着順。持参物、汚れても良い服装。申し込み方法、7月3日水曜から電話で。問い合わせ、郷土資料室。電話 563-7858。 土曜日、日曜日、祝日は休館。サイズ、幅10センチメートル、奥行き10センチメートル、高さ 17.5センチメートルの行灯の作品の写真が掲載されています。
ウィーラブ福島第71回、コンパクトプラスネットワークのまちづくり。コンパクトプラスネットワーク、なんだそりゃ、多くの方の反応でしょう。実は福島市のまちづくりの基本方向を示すもの。平成28年度からまちづくりの計画で確立し推進しています。福島市には中心市街地以外にも、旧町村の中心だった集落や農業の拠点集落があり、都市の成長に伴い住宅や商業、産業等が集積してきた集落もあります。人口減少が進む中、市街地を膨張させる町づくりは、道路や上下水道などの建設・維持コストが増加し、やがて負担しきれなくなります。町の機能はできる限りコンパクトに小さく集約していくことが必要です。しかし中心市街地にばかり集約すると、他の地域が寂れていくことになりかねず、市民の皆さんの納得をいただけないでしょう。中心市街地は中心拠点として、行政、経済、教育、文化、医療、福祉など市全体または広域的に活用される機能を総合的に強化する一方、周辺部の集落はその個性に応じた地域拠点として、市民生活を支える機能や商工観光、農業など特定分野の機能を集積させることにしています。そして拠点間を交通ネットワークで結び、市民が各拠点の機能を活用しやすくするのが、コンパクトプラスネットワークのまちづくりです。先般、笹谷市有地に福島第一病院を移転新築、南矢野目市有地にはイオンタウンが商業を核とした多世代交流拠点を整備する方向が固まりました。折しも福島駅東西の商業機能の弱体化が顕在化した時期と重なり、中心部の商業機能を移すような誤解が生じたかもしれません。しかし南矢野目市有地は長年空き地のままだったので、地域住民と検討を重ね、商業系地域拠点として商業機能を誘致することを決定。昨年9月から公募していました。車で10分を証券としており、広域的に人を集める狙いの施設ではないと伺っていますが、市内の商業機能が強化されることは、若者の転出や買い物客の市外流出を少しでも食い止める上でも意義あるものと考えます。一方、町中の商業強化に向けた最大の課題は、町中に人を呼び集める核がなく、普段の人の流れが少ないこと。再開発事業の早期実現を図り、それを起爆剤として多くの人を呼び集め、商業、ホテル等の立地や西口伊東洋華堂跡地の開発、 駅ビル改築へとつなげていきたいと思います。並行して人が住む、人が働き学ぶ、人が集まる、人が流れるための政策を総合的に推進して、普段から人が流れるよう都市力を底上げしていきます。そして各拠点間の公共交通の充実が重要です。バス・タクシー会社の人手不足と厳しい収支構造が続く中、容易ではありませんが、充実に向け様々な工夫を施すとともに、いずれ普及する自動運転も積極的に導入していきたいと思います。コンパクトプラスネットワークで各地域の個性が生き、市街地と田園が調和した街づくりを進め、市全体の均衡ある発展と持続的な活性化を図ってまいります。福島市長小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。コンパクトプラスネットワークの街づくりイメージ図。説明。福島市を表した図に街づくりのイメージが色分けして示されています。コンパクトに集約された街のイメージを読みます。都市計画区域、市全体。市街化区域、中心市街地を含む左右に広がる広い地域とその周辺に5カ所。中心拠点、広域的な拠点、町の中心市街地。地域拠点、地域の特性に応じ地域の市民生活を支える拠点、観光や工業、農業等の特定分野の拠点を形成。各市街化区域内に10カ所。またネットワークとして、中心拠点と各拠点間をつなぐ電車、バス、タクシーなどが示されています。図終わり。デジタルトピックボリューム8。このコーナーでは地域のデジタルに関する取り組みを紹介します。地域デジタルクラブに関心のある方はぜひお気軽にご相談ください。問い合わせ、デジタル推進課、電話 572-3943。 中央地区に新たな地域デジタルクラブが誕生。中央スマホクラブ。中央地区に市内で5つ目となるデジタルクラブ、中央スマホクラブが誕生し、6月から活動をスタートしました。今年2月に市が開催したシニア ICT サポーター活動報告会に参加した中央地区のサポーターが、地域に活動の場を求めクラブを設立しました。活動の参考とするため、メンバーで分担して他地区のクラブを訪問し活動を見学。クラブの代表者から設立や活動に関するアドバイスも受けました。その上で、まずは無料講師派遣が可能な携帯ショップにスマホの基礎講座を依頼、その後はクラブに合った新たな活動スタイルを探っていくことにしました。中央スマホクラブではそれぞれの得意分野を生かし、互いに協力し合いながら楽しくスマホを学べるクラブを目指して活動していきます。クラブ概要。設立令和6年5月。会員数6人、60代から70代、男性3人、女性3人。会員全員が市のシニア ICT サポーターとして活躍中。活動日、毎月第2、第4木曜日。活動場所、中央学習センター。大沼代表に聞きました。スマホは高齢者にとって必需品であり、いろいろな場面で役に立つ便利な道具です。スマホを通話だけに使っている方、初めてみたいけど何ができるかわからない方へ、スマホは楽しい、便利、難しくないということを伝えていきたいです。それがわかればみんなスマホと友達になれると思います。 クラブ設立に携わったシニア ICT サポーターの皆さんの集合写真と、講師依頼のため携帯ショップを訪問した時の様子の写真が掲載されています。お知らせワイド。人生生き生き、明日をつくる学びの心、共に歩む明日への力、福島マスターズ大学講演会開催、無料。新たな学びや視野を広げる機会とし、より生き生きと充実した人生を送るための講演を聞いてみませんか。市内在住の方はどなたでも参加できますので、ぜひお申し込みください。問い合わせ中央学習センター、電話 534-6631。 時第1回8月6日火曜、第2回9月24日火曜、第3回11月19日火曜、午後2時30分から4時、会場午後1時30分。ところ、共和グループテルサホール、FT ホール。対象者、市内在住の方。定員、各回480人、先着順。応募方法、各回の配布期間中に各学習センターで入場整理券を配布、1人1枚。手話通訳あり、要予約。駐車場は限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの方には、案内はがきをお送りします。第1回、8月6日火曜、気象予報士、防災士、天達武史さん。天達さんのお天気教室、誰でも天気の達人になれる。入場整理券配布期間、7月22日から8月2日。第2回、9月24日火曜、アナウンサー、元 NHK、加賀美幸子さん。今こそ響く、源氏物語。入場整理券配布期間、9月9日から20日。第3回、11月19日火曜、元 NHK アナウンサー、解説委員、刈谷藤代さん、栄光への架け橋。入場整理券配布期間、10月28日から11月15日。天達武史さん、加賀美幸子さん、刈谷藤代さんの顔写真が掲載されています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。 QR コードが掲載されています。あなたの声が未来のまちづくりにつながる。総合計画の策定に向けて市民アンケートを実施。市では令和8年度からの新たな総合計画の策定に向けて市民アンケートを実施します。このアンケートは市のまちづくりの取り組みや市政に対して市民の皆さんからご意見をいただき、計画づくりに役立てるものです。調査票は7月中に市から調査対象となった方に郵送します。調査票が届いた方はアンケートへのご協力をお願いします。問い合わせ政策調整課、電話 525-3788。 調査対象、市内在住の満15歳以上の方から無作為に抽出する3000人。主な調査項目、1、福島市は何が魅力だと思うか。2、福島市に不足しているものは何か。3、福島市が優先してほしい施策は何か。4、どのような町を目指してほしいか。総合計画とは、市のまちづくりに関する最も重要な計画です。 市が目指すべき将来都市像を実現するために、長期的な展望のもと、まちづくりの基本的な方向性などを定めるものです。市では、この計画に基づき、さまざまな分野にわたる事業を総合的、計画的に進めていくことになります。写真。現在の総合計画は、幅広い市民の皆さんから貴重な意見をいただきながら策定しました。説明。会場に集まった皆さんの集合写真です。写真終わり。現在の総合計画は、市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。オレンジガーデニングプロジェクトの参加者を募集。認知症の方やその家族にとって暮らしやすい街をみんなで作っていくという思いを持って、認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色の花を地域で咲かせてみませんか？問い合わせ、長寿福祉課、電話 529-5064。 内容 1. オレンジ色の花を育てる。 2. 専用ロゴをホームページからダウンロードし、活動の様子を専用ロゴと一緒に撮影。 3. 写真や動画を応募。応募方法、写真、オンライン申請、動画、CDR に保存し、長寿福祉課窓口で。応募締め切り、8月14日水曜。その他、写真や動画は9月1日日曜開催のふくふくオレンジフェスタで展示します。オレンジガーデニングプロジェクト専用ロゴの写真が掲載されています。オンライン申請と、詳しくはこちらのキャプションのもと、QR コードがそれぞれ掲載されています。献血や骨髄ドナーにご協力ください。問い合わせ、保健所保健総務課、電話 597-6221。街頭献血キャンペーン。7月は愛の血液助け合い運動月間です。夏は夏季休暇やお盆などで献血をする方が減少します。安心して医療が受けられるよう献血にご協力ください。時、7月7日日曜午前10時から午後4時。ところ、福島駅東口駅前広場。内容、献血をした方に記念品をプレゼント。QR コードが掲載されています。骨髄移植ドナー助成金。骨髄バンクに登録し、骨髄などを提供した方に助成金を交付します。対象、次のすべてに当てはまる方。1. 骨髄などを提供した日に福島市に住民登録がある。2. 骨髄などの提供を証明する書類を交付された。3. 他の自治体から同様の助成金を受けていない。4. 市税の滞納がなく、暴力団などと関係を有していない。助成金額。通院や入院にかかる日数×2万円。提供1回につき上限14万円。申請方法。提供が完了した日から90日以内に、保健総務課で配布している申請書に必要事項を記入し、保健総務課窓口で。QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。災害が発生した場合、市は FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 町中音楽祭、出演者募集。無料。町中の特色を生かした4つのステージで、さまざまなジャンルの歌や演奏を楽しめる音楽祭を開催します。出演者を募集しますので、 ぜひご応募ください。問い合わせ文化振興課、電話 525-3785。 時10月27日日曜午前11時から午後4時。ところ、予定、町中広場、福島駅東口駅前広場、地下通路、新浜公園、福島聖ステパノ教会。募集内容、各ステージで歌唱や演奏ができる方35組程度。応募時の出演人数や主要楽器などを踏まえ、主催者側で会場を決定します。演奏時間は各組20分以内を予定。募集期間7月1日から31日。申し込み方法、オンライン申請または市ホームページに掲載の申し込み書に必要事項を記入の上、文化振興課へ持参または郵送で。たくさんの観客でにぎわうステージの様子を捉えた写真が掲載されています。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードが掲載されています。7月20日土曜、夜の民家園、古民家をライトアップ、入場無料。普段は入ることができない夜の民家園を特別に開園。夏の民家園の風情をぜひ感じてください。また蕎麦の出店や体験コーナーなど、地元の魅力を感じられるイベントを実施します。問い合わせ民家園、電話 593-5249。 時7月20日土曜午後3時から9時。ところ、民家園。内容、古民家ライトアップ、午後6時ごろから。懐中電灯をお持ちください。新井さんそば、焼き鳥の販売、縁日コーナー、織物体験、旗織り実演、昔話のお話会ほか。詳しくは民家園のホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。昼とは違った幻想的な園内と織物体験コーナーの様子を捉えた写真が掲載されています。福島ヒューマンフェスティバル2024、人権と平和展、無料。平和や命の尊さ、お互いを尊重し合う大切さについて改めて考えてみませんか。問い合わせ総務課、電話 525-3701。 男女共同参画センター、電話 525-3784。 時7月26日から30日、午前9時30分から午後7時。ところ、会おうぜ。内容、中学生平和へのメッセージ、男女共同参画へのメッセージ、応募全作品を展示します。さらに被爆体験証言者と広島市の高校生との共同制作による原爆の絵や原爆ポスター、青い目の人形の展示をします。他にも本市ゆかりの世界的歴史学者浅川寛一博士の紹介、人権擁護パネル展、広島長崎に届ける折り鶴作り、ボッチャ体験などを行います。また北方領土問題について理解を深めるため、北方領土の歴史や現状を紹介するパネルの展示も行います。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。昨年反響のあった原爆の絵の展示の様子の写真が掲載されています。人権相談。時7月27日、28日、午前10時から午後3時。内容、いじめや虐待、嫌がらせなど、困りごとや悩みごとを人権擁護委員に気軽にご相談ください。秘密は厳守します。福島町中イベントカレンダー、ホームページで情報公開中。アドレス https:// fukushima-event.com、 問い合わせ福島商工会議所、電話 536-5511、 QR コードが掲載されています。